皆さんこんにちは。新刊ラジオ第437回2月28日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは理系でしょうか、それとも文系でしょうか。僕はですね、学生時代文系だったんですけれども、特にね、僕みたいな文系の人にとって、まあ、これ勉強して何の役に立つのかなと思われがちな教科というと何を思い浮かべますでしょうか。まあおそらくね、数学と答えた方が大半なのかななんて思います。僕もね、高校3年の時、こんな専門的な数学を覚えても使わねえよってね、愚痴をこぼしていた記憶があります。でですね、今日はそんな数学にまつわる本のご紹介です。文系の数学嫌いの方はぜひ読んでほしいと思います。今回紹介する本は日本文芸社より出ております神馬渡る著、生き方が変わる数学という本です。では突然ですが質問です。今皆さんがいる場所の気温何度ぐらいだと思いますか。ちょっと考えてみてください。僕がね、今現在いるスタジオは、ちょっと入ったばっかりでまだ少し寒いので、まあおそらく、まあ、18度ぐらいかなと思うんですけれども、家の業務用冷蔵庫は4度ぐらいだったので、それに比べればまだまだ大丈夫ということで、さて、というわけで今の質問についての解説はこの後すぐです。一体矢島は何を言ってるんだと思った方、あとあと聞いてみてください。というわけでそろそろ行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ちように新刊ラジオスタートです。はい、というわけで、ここでですね、温度計が出てきました。さっき僕が言ったスタジオの温度なんですけれども、実際の温度が、16度のようですね。近かったですね、あと2度で正解だったんですけども、しかし16度ちょっと寒いよ。というわけでですね、スタジオは温めてから入りましょうと思った次第です。ですがですね、この問い、僕今外しちゃいましたけども、正解不正解はあんまり関係ありません。まずはですね、こちら解説を聞いてみてください。一般に人がただ漠然と暑いとか寒いと感じるとき、32度くらいの感じだとか、この調子では熱が38度を超えていそうだと思うことがあります。我々は数字感覚を身につけようとしています。ですから32度くらいの感じではなく、32度だから暑いといったように常に理由付けをすることです。つまり暑いと思った時に素早く温度計に目をやり、何度だから暑いと考える訓練が必要なのです。というわけでした。まあ、なんとなく何度というわけではなくてですね、温度計でね、この実際の数字を確認するということが、この数字感覚を身につける上で重要なんだという提言でしたね。皆さんもね、近くに温度計があったら必ず見るようにしてみましょう。さて、こちらの本なんですけども、先ほどの解説中にも出てきました、この数字感覚というものを身につけて、生き方を変えようというコンセプトの本です。ではこの数字感覚とは一体何なのか、まあ、初めて聞いた方がほとんどだと思います。ではここでですね、著者のこの神馬さんの言葉を借りて説明していこうと思います。1プラス1は2という具合にはいかないよという言い方があります。理屈通りにいかないという意味ですが、これを見る限り数学というのは、まあ、なんかまるで理屈の典型のように考えられているようです。その一方で感覚という言葉があります。これは理屈を超えた、あるいは理屈以外の世界とみなされています。ところがこちらの本で紹介されている数字感覚というこの両者を、ね、合成した言葉があるんですね。実はこの僕たちは常にこの理屈とひらめきの両方を同時に要求されているんです。数字感覚を身につけるということはオールマイティーな感覚を身につけることと言えるというのが、この神馬さんが言っている言葉でした。ということで、この数字感覚を身につければ理屈的でありながら優れたひらめきを持つ人になれるというわけです。これはもちろんですね、ビジネスの分野でも大いに活用できます。さて、ではこの数字感覚を身につけるためには具体的に何をすればいいのか、先ほどのね、温度計を見る以外にこんな方法もあるんです。会話の中に必ず数字を入れる。例えば朝の挨拶、おはようございます、昨夜は遅くまでテレビを見てしまったので頭が重いですよ、くらいのものではないでしょうか。これをおはようございます、昨夜は午前2時45分まで映画を見てしまいましたよ、 というように努力するのです。これをしばらく続けたら徐々に数字を多くしていくのです。おはようございます。昨夜は午前2時45分までテレビを見てしまいましたよ。4時間10分の睡眠時間ですから睡眠不足もいいところですよ、などと挨拶をするように努力するのです。4時間ちょっとですよではなく、あくまで4時間10分ですよと言います。計算高い印象を人に与えるのではないかと思われるかもしれませんが、数字感覚を身につけるためにはそのくらいの犠牲は払ってもよいでしょう。はい、というわけでした。なるほど、これはすごいなと思ったんですけども、まあ確かにね、普段の会話でこの何時くらいというのはね、言ってしまいがちなものなんですが、それをちゃんとですね、何時何分ということが、この数字感覚を身につける上で大事なんだそうです。ではですね、先ほどの例文をもとに僕も試してみましょう。今の僕の体調は、まあ良くもなく悪くもなくという感じなんですけども、昨日はですね、多分言ったらびっくりすると思うんですけども、3時40分に寝て、11時ぴったりに起きました。睡眠時間がですね、7時間20分。となるんですけども、まあ、結構寝てるわけです。ただ一般の人よりちょっと時間が後ろにシフトしているかなという感じなんですが、では行ってみましょう。おはようございます。昨夜は3時40分まで仕事をしていましたよ。ただ、睡眠時間は7時間20分ですから、体調はそれほど悪くありません。はい、という感じです。生活習慣的にはとてもよろしくないんですけども、皆さんもですね、ぜひ今頭の中でもしくは、ね、隣にいる人に、自分の睡眠時間またね寝た時間とか正確に言ってみてください。では今までこの数字感覚について話してきましたけど、この数字感覚を身につけるとどんないいことがあるのか、次はこの数字感覚をビジネスで活かす方法をご紹介します。では聞いてください。3分の1発想法。数字感覚を身につけるとビジネスの場面でもいろいろな応用が効くようになります。例えば3分の1発想法というものがあります。物事は半分、2分の1までいってしまうと後戻りできませんし、逆に4分の1だとまだ序の口という感じがあります。つまり3分の1くらいだと妥当だという発想法です。例えば会社の在庫状況をチェックする際、無駄を排除しすぎて在庫を3分の1以下に落とすのは非常に危険です。というのも急に注文が殺到した時に対処できないからです。もちろん在庫がありすぎるのも問題です。では在庫量はどのくらいがいいのか。やはり3分の1ぐらいがちょうどいいようです。ビジネスに応用できるのはもちろん3分の1発想法だけに限りません。自分の会社の将来性を考えるときなど、数字感覚を身につけていれば判断を下す基準にも幅が出てくるはずです。はい、というわけで3分の1発想法でした。皆さんもね、ぜひ試してみてください。まあ、自分の会社の将来性を考えるときあたりでね、僕はすごい共感したんですけれども、実際ね、事業計画とか営業計画とか生産計画とかはね、数字で考えなければしょうがないですからね。以上、この本、生き方が変わる数学の第1章、タイトル同じなんですけども、生き方が変わる数学からの内容紹介でした。それ以降のね、2章から6章では、作者のカンバさんはこの数学遊戯とおっしゃられてるんですけども、数学史上で語られるような有名な問題が数多く掲載されています。例えば、世界最古の数学書、アーメスパピルス、孫子の孫子三経、ギリシャの鉄人アリストテレス、メビウスの輪、パスカルの解いた問題などなど、まあ、決してね、難問ばかりではありません。脳トレ感覚で楽しめますので、ぜひまあ皆さんゲームだと思って挑戦してみてください。さてここまで話しておいてですね、作者の神場渉さんが何者かということについて説明をしてませんでしたね。神場渉さん、白樺のカバに、元旦の単に、順と書いて、神場渉と読むんですけれども、神場さんはですね、産業能率大学の講師であって、セミナー講演も全国規模でこなす人です。忙しさを縫っての執筆活動なんですが、多彩な事例と鋭利な分析、平易な筆致のこのファンが多いとね、プロフィールに書いてあります。まあ確かにですね、問題の解説もユーモアたっぷりで分かりやすいなという感じです。数学の本だと思ってね、身構えてしまったんですけども、実際数式なんかもとても見やすくできてますので、数学苦手な方でもおすすめです。 カンバさんの言葉なんですけども、学校時代に数学が得意だった、苦手だったという人も数字感覚を磨くにはちょっとした頭のトレーニングをするだけでいいと言っています。というわけでね、数学が苦手な方、得意な方、ぜひぜひこちらの本を読んでみてください。さて突然なんですけども、せっかくなのでね、本の中から一つ例題を出してみようかなと思います。次の問題は、古くからある有名な問題です。ある村にただ一人の床屋さんがいました。その彼が次のように言いました。この村の人のうち、私は自分で髪を切る人の髪は切らないが、自分で髪を切らない人の髪は全て私が切ります。さて、どこに問題があるでしょうか。前提条件も含めて考えてみてください。答えはエンディングで発表します。では書籍情報です。生き方が変わる数学、神馬渡る著、日本文芸社より定価1260円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。皆さん待望の先ほどの床屋さんの問題の解説です。今回のようにですね、一見正しく思えるけれども、よく考えてみるとやはり矛盾している事柄をパラドックスと言います。このね、もともとパラドックスというのはギリシャ語に由来して、新約聖書のテトス書の中にですね、クレタ人の嘘と言われる文章が書かれているのが最初だと言われているんですが、さて先ほどの問題、答えはというとですね、自分で髪を切る人の髪は切らないが、自分で髪を切らない人の髪は全て床屋が切るということでしたが、ならばこの床屋さんの髪は一体誰が切るんでしょうかというお話です。もしこの床屋さんがですね、自分の髪を自分で切るとすると、髪を自分で切る人の髪は彼は切らないと言ってますので、結局切れません。自分で切らないとなると、今度はですね、この床屋さん、自分の髪を切らなくてはならないから切らないという、このね、先ほど言った言葉に反してしまうわけですね。彼の髪は一体どうなるんでしょうか。僕の答えは、彼はスキンヘッドだと思います。というわけでですね、パラドックスのお話でした。他にもね、さっき言ったそのクレタ人の嘘というのは、クレタ人は嘘つきだとクレタ人が言ったというやつなんですけれども、こんな風にですね、数学的な命題でも、僕文系なんですけども、文系の人でも楽しめる内容がたくさんありますので、ぜひぜひ、皆さんもね、読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お会いでは文系です。ブックナビゲーターの矢島雅宏でした。